ルカの福音書11章の14節から28節。さてイエスは悪霊を追い出しておられた。それは口を聞けなくする悪霊であった。悪霊が出て行くと口が聞けなかった人が物を言い始めたので、群衆は驚いた。しかし彼らのうちのある者たちは、悪霊どもの頭ベルゼベルによって悪霊どもを追い出しているのだと言った。また他の者たちはイエスを試みようとして天からの印を要求した。しかしイエスは彼らの心を見抜いて言われた。どんな国でも内輪もめしたら荒れ捨たれ、家も内輪で争えば倒れます。あなた方は私がベルゼベルによって悪霊どもを追い出していると言いますが、サタンが仲間割れしたのなら、どうしてサタンの国は立ち行くことができるでしょう。もし私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているとしたら、あなた方の子らが悪霊どもを追い出しているのは誰によってなのですか。そういうわけで、あなた方の子らがあなた方を裁くものとなります。しかし、私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。強い者が十分に武装して自分の屋敷を守っているときは、その財産は無事です。しかし、もっと強い人が襲ってきて彼に打ち勝つと、彼が頼みにしていた武具を奪い、分取り品を分けます。私に味方しない者は私に敵対し、私と共に集めない者は散らしているのです。汚れた霊は人から出て行くと、水のない地をさまよって休み場を探します。でも見つからず、出てきた自分の家に帰ろうと言います。帰ってみると家は掃除されてきちんと片付いています。そこで出かけて行って、自分よりも悪い七つの他の霊を連れてきて、入り込んでそこに住み着きます。そうなると、その人の最後の状態は、初めよりも悪くなるのです。イエスがこれらのこのことを話しておられると、群衆の中から、ある女が声を上げてイエスに言った。あなたを宿した鯛、あなたが吸った乳房は幸いです。しかしイエスは言われた。幸いなのはむしろ神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。今朝はこの箇所から天からの印と題して御言葉を語らせていただきます。はい、じゃあ窓を閉めてください。皆様も連日のニュースで、もうご存知の通りに、ロシアがウクライナに軍事侵攻したということで、もう世界は大変な状況になっております。今、そのウクライナの首都キエフが包囲されつつあるというときに、これからどうなっていくのか、不安を覚えない人はいないと思います。目に入るもの、耳に聞こえてくるもの、今はもう一瞬にしてほぼリアルタイムでそういうものが聞こえてくるわけですけれども、そういうものを目にしたりしますと、どうしても不安になっていきます。聖書には何と書いてあるかということで開きますと、実はもう週末が近くなるとこういうことは必ず起きるのだと、もう疫病がっていう、コロナのこともそうですし、戦争もそうです。人々の心は冷たくなってということは書いてあるんですね。すでに予言されている。その通りに今世界が動いている。 まあ、そう書かれてはいるんですけども、でも書かれているからといってじゃあ不安がなくなるわけではありません。まあ、自分たちはまあどうなってもいいけれども、子どもたち、小さな子どもたちの将来のことを考えれば、やっぱりこの世界、この世は平和であってほしいと願わされるわけですけれども、まあ、そういう時に、私たちはもう一度この神様がこの聖書を通して何を語ってくださるのか、耳を傾けたいと思います。で、今日の箇所は、ある時イエス様がこの悪霊を追い出していた時の出来事であります。まあ、ここでは口を聞けなくする悪霊がある人に取り付いていた、まあ、それをイエス様が追い出したわけですが、それを見ていた周りの人たちはまあ驚いた、まあ、これは素直に驚いたということですね。しかし中には素直でにこれを受け取らない、むしろ冷ややかな目でこの出来事を疑っている人たちもいました。まあ、彼らは、まあ、こういうわけですね。悪霊どもの頭ベルゼベルによって悪霊どもを追い出しているのだと。で、このベルゼベルって何者かということですが、どうもこの話を聞きますと、まあ、悪霊の社会というのがあって、まあ、悪霊の社会も階級制になっているようで、まあ、下っ端の悪霊と偉い悪霊と、まあ、分かれている。で、ベルゼベルはその悪霊の社会の一番の頭であるということのようです。で、イエス様は、まあ、彼らの言い分によれば、このベルゼベルと同盟を結び、悪霊どもの仲間となって下っ端の悪霊をに命じて悪霊を追い出していると、まあ、そういう言いがかりをしたわけですね。まあ、今で言えば今流行りで言えばこれフェイクということになるんですけども、まあ、嘘なんだけれどももっともらしく説明するわけですね。でこのままやっぱり嘘はやっぱりそのまま嘘というわけそのままにしていかない、まあ、イエス様はこれが嘘であるということを、2つのポイントで説明するんですね。反論いたします。で1つ目のイエス様の反論はこういうことですね。もしも悪霊の頭を使って自分が追い出しているのならどうなりますかと、まあ、そういう仮説を立てるんですね。で仮にそうだとしたら悪霊の社会が内輪もめしているということですよねと、悪霊の頭が下っ端に向かってお前たち出て行けという、まあ、そういうことをしているのであるならば、それは、いつまでもそういう社会が成り立っているわけないでしょうと、いつかは、そういう社会は立ち行かなくなるでしょうと、まあそういう反論をいたします。まあ、言われてみれば確かにそうですね。でそれだけではもう一つ、二つ目のポイントで反論をいたします。でイエス様は19節の真ん中であなた方の子らが悪霊どもを追い出しているって書いてますね。であなた方の子らって何だろうと思いますが、これは後でもう一回触れますけれども、まあ、当時の、まあ、祈祷師とか呪術師ですね、まあ、まじないで悪霊を追い出すというそういうことをしている専門家の人たちのことであります。まあ、彼らも悪霊を追い出すことをしていたんですね。でそれをあなた方の子らと言っていますけれども、でもし彼らが、じゃあどうやって悪霊を追い出しているか、あなた方の言い分ではベルゼベルを使っているんだろうということになれば、彼らもじゃあそういう悪霊どもの頭を使っているんでしょうかと。でそんなことを人たちに言ったら人たち文句言いますよと、まあ、あなた方つまりそうやって矛盾していることを言っているんですよと、まあ、イエス様は指摘したわけですね。まあ、嘘だよと、まあ、あなた方が言ってるのは嘘ですと、まあ、はっきりと否定をいたしました。じゃあどうやってイエス様はこの悪霊を追い出しているのか、それはイエス様ご自身が説明していまして、それが20節です。 しかし私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。で、でその後ですね、これは、イエス様がそうしているんだろうなってなんとなくわかりますが、その後、21節から23節で何か、例え話をしていますね。あれって何だろうと思うんですね。強い者が十分に武装してとかっていう中にあって、それから22節では、しかしもっと強い人が襲ってきて、これ一体何を言っているのかなということですが、この話をまとめますと、確かに悪霊の社会は、ベルゼベルという強い者が十分に武装して、悪霊の社会を守っているということなんですね。21節。しかしベルゼベルはいつまでも無事ではないんだと。22節で、もっと強い人が襲ってきて彼に打ち勝つんだ、ベルゼベルを倒す者が来るんだということです。で、まとめますと、この強い人、もっと強い人が襲ってベルゼベルを、に打ち勝ったので、今悪霊が追い出されているんですよという話なんですね。じゃあ一体このもっと強い人っていう22節に出てくるこの人とは一体誰なことなのかということになります。で、それは、私たちこれイエス様だと直感するんですけれども、その時に20でもイエス様は自分が追い出しているとは言ってないですね。なんとなくこう遠回しの言い方をしていまして、20節、私が神の指によって悪霊どもを追い出している、もちろんイエス様を追い出しているんですが、神の指によってというように、なんとなく自分は追い出してなくって、神の指が追い出しているんですという言い方をします。で、この神の指って何だろうかと思いますね。で、聖書を調べますと、聖書では2箇所でしか使われていないんですね。この他に2箇所ですが、いずれも旧約聖書で、修法のアウトラインを書きましたが、モーセの時代に戻りまして、モーセがファラオの術師と戦っているというんでしょうか、いた時に、お前たちはこういうことができるかというようなことを、そういうことをやるわけですが、ある時呪術師がモーセがやったことを真似しようとしたんですが、できなかった時なんですね。その時、そのエジプトの魔術師たちは、これは神の指ですと言って降参した場面なんですね。つまりモーセがやっていることは神の指によることだと認めたという。それからもう一つは、有名な箇所ですけれども、申命記でモーセがその2枚の石の板のことを説明するときに、そのまま申命記の9章10節を読みますけれども、主は神の指で書き記された石の板2枚を私に授けてくださったという場面があります。つまり石の板2枚をモーセは携えて山から降りてきたんですが、そこに銃の戒めが書かれていましたけれども、それは神の指で書き記されたものなのだ、神様が直接に書いてくださったと言っているんですね。いずれにしてもこの神の指というのは、神ご自身が直接に奇跡を起こしてくださったというような時に使われています。私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのならとあって、神の指がこのことをしているんですと語っていますが、でもこれはよくよく考えてみれば、イエス様は神なんだ、神の指といって人ごとのように語っていますが、もしかしてこれイエス様は神様なではないかというようなことが、自然にこう誰でもが素直に見ればそういう受け止め方ができるんですね。ところが先ほどから 出てきてますけども、そういうことを言われまた見せられても、このイエス様が起こしている奇跡をどうしても認めたくない人たちがいるんですね。それでイエスはベルゼベルの仲間だとか、いやいやこんなことで信じられるか、天からの印を見せろと、まあ、要求したりするわけです。で、不思議なのはですね、そういう説明をした後で23節、私に味方しない者は私に敵対し、私と共に集めない者は散らしているのですと、なんかいきなりこういうことがポーンと出てくるんですね。で、どうもこれは今ここで議論していることは、自分イエス様の味方になるのか敵対するのかという、そういう、まあ、二者択一ですね、どちらを選ぶかという話だと言っているんです。でも私たちはですね、どっちかを選ぶっていうのはなかなかしたくないですね。どちらかといえばあんまり決めたくない、どっちでもいいんじゃないですかという、まあ、特に日本人は和の社会ですと言いますから、どちらかに決めるとどちらかに角が立つので、どちらにもいい顔をしたいというのが日本人になります。まあ、それでも時々まあ、野球チーム、ひいきの野球チームというのがありまして、これだけは譲らないんですね。私は巨人だとか、私は阪神だとか、まあ、北海道は別にね、チームがあるので、そこあたり喧嘩にはならなくなったんですけども、昔は、巨人か阪神か喧嘩になったんですね。 でもそれの違いで あったとして、別に救いに関係はありませんので、それぞれのひいきのチームを応援していればいいんですけども、でもここではやっぱりイエス様を認めるのか認めないのかということは、どっちでもいいっていうんじゃないですね。大変な違いが生じる。あなた方はどちらかを選ばなきゃいけない。敵か味方か2つしかないので、選択肢はそのうちを、まあのうちのどれをあなたは選ぶのですかと、まあ、非常に厳しい選択を迫るんです。どうしてこんなに厳しいんだろうかというわけですね。イエス様はいつも優しい方ですが、時々こんなふうに厳しい言い方をされるんですけども、なぜ、その選択を迫る言い方をされるか、その理由が、まあ、24節以降に書かれています。で、この24節から26節、これ悪霊の話ですね、汚れた霊の話して書いてあるんですけども、これ何を言いたいのかなってちょっと分かりにくいんじゃないかと思うんですね。確かに言っていることは分かるんですね。一旦出ていった霊がもう一回戻ってきて、それも自分だけ戻るんじゃなくて、7つの他のもっと悪い霊を連れてきて戻ってくるという、そしたら、まあ、一つの例がですね、今度は八つの例になってしまうんですから、もっとひどい状態になりますよということは言っているということはわかるんですが、なんでここの話をここでするのかなと。悪霊つながりで出てくるというのはわかるけれど、何を言いたいのかがちょっとわかりにくいと思うんですけども、これ説明が必要で、で最初にも申しましたが、あなた方の子らがというふうに、当時から呪法師、呪術師、あるいは祈祷師と呼ばれる人たちが、まあ、専門の職業にしていまして、まあ、悪霊に疲れましたって言ったら、そういう人たちを呼んで追い出してもらっていたんですね。で追い出し彼らも追い出すことはできたんですね、まあ、できないものもあったかもしれませんが、まあ、できた時もあった。でそうすると私たちも素直に思うと思うんです。あ、悪霊が出ていった、よかった、これで解決した、これで健康な生活ができるね、ありがとうございますということで、問題は全部解決したかのように思うんです。でところがイエス様に言わせれば、それは問題解決していないんですね。 なぜかと言いますと、その追い出された悪霊はいなくなっ、目の前からいなくなりましたが、どこかに行くんですね。で、しばらくこうどこかさまよって休み場、自分またどこか誰かに取り付こうかとか、どこか自分がいる居場所を悪霊は探しているんだというんですね。で、ところがどこにもその悪霊、追い出された悪霊の休み場所がないので、どうしようか。そうだ、あの出てきた家に戻ろうって書いてますから、つまり自分がかつて取り付いていた人のところに戻ろうと考えるんですね。で、ただ戻るんではなくって、もっと悪い霊、仲間ですね、仲間を連れてきて入り込んでしまう。それでもっと以前よりもそのあなた方今は追い出されてよかったとかって喜んでるけれども、実はその後でしばらく喜んでいるかもしれないけれども、その後でもっとひどいことになりますと言っているんです。じゃあこうならないためにはどうしたらよいかということをあなた方は考えなさいと。ただ追い出されてよかったじゃない。もっと根本的なことをしないと、もっとひどいことになる。で、当時は、先ほどから何度も言いますが、祈祷師、呪術師とか、呪法師とか、そういう人が呼ばれる。で、それで追い出してもらっていました。あるいは、何か他の異邦人の宗教があって、そういう宗教のいろんな偉い人が来て悪霊を追い出していたかもしれませんが、そういう人たちに頼む限り事態は解決しないのだと、もっと悪くなるばかりなんだ。じゃあどうしたらいいんですか。それは22節ですね。もっと強い人が襲ってきて彼らに打ち勝たなければ問題は解決しない。イエス様がどうして、この厳しく私に味方しない者は私に敵対しというふうに二者択一、どちらをあなたは選ぶんですかというふうに厳しく迫る理由は何かと言いますと、態度を曖昧なままにしているならばあなた方はもっと悪いことになるんだ。正しく選ぶならばあなた方の問題は全部解決していくけれども、しかしそうでなくって別の選択、つまりイエス様に敵対していくならばあなた方が抱えている問題はもっとひどいことになるんですよということなんですね。で、この時そのイエス様に敵対する人たち、それが、この悪霊どもの頭ベルゼベルによって追い出しているのだという、人たちであり、あるいは天からの印を見せろ、そうしたらあなたの味方になってやろうじゃないかと、そういう態度をそういう敵対する人たちは取っておりました。そのイエス様は、私たちのところに神の国をもたらしてくださると、言ってますけれども、じゃあその神の国はどこにあるんだろうか。今この皆さんが本当に心配しているこの時代ですね、疫病が拡大し、それがなんとか、乗り越えてなんとかもう少しで出口が見えるんじゃないかと、そうじゃないと困るなという思いでいたときに戦争が起こり、次には何が起きるんだろうかと、今もしかして、これまで人類が経験してこなかったような全く予想もできないことがこれから起きていくんじゃないかと、そういう不安が渦巻いております。 まあ、それに加えてもっと身の回りのことから言えば、自分の目の前にある問題も解決できない、いやますます深刻になっていくような状況が続くときに、イエス様が神の国を私たちに与えてくださいますと言われても、一体それはどこにあるんですかというです、ね、まあ、20節ですね、しかし私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです、言われているんですけれども、イエス様によれば神の国は私たちの目の前にすでに来ているんだというんです。来ているのにもかかわらず、どうしてじゃあ世界はもっとひどいことになるんですか。こんな争い、もう戦争ということ、また本当に人が殺されていくということがどうしてやまないんですか。一体どこにあるんですか。目に見えないじゃないですか。来ている来ているって言いながら、これは嘘ですか。あるいは何かイエス様は気休めで言っているのかと思うかもしれません。で、この神の国のことについて他の箇所でイエス様は、まあ、このように説明をしております。皆様の主語アウトラインに書きましたルカの福音書の17章20節21節で、まあ、神の国についてこう説明しております。神の国は目に見える形で来るものではありません。見よ、ここだとかあそこだとか言えるようなものではありません。見なさい、神の国はあなた方のただ中にあるのです。で、このただ中ってありますけれども、これ、まあ、例えて言えばコップの中の水って言い方ありますけれども、まあ、そういうのと同じ意味であります。ということは神の国は私たちの内側にありますというんですね。内側ですから確かに目には見えませんね。でも私たちの内側にあるというんです。私たちは神の国というとなんか外側にあって、なんか具体的になんか目に見えるようなものを想像していましたが、実は私たちの内側に神の国は来ているんです。これが、まあ、イエス様が語ったことの一つで、実はもう一つ言っておりまして、イエス様は、あなた方の中に、ただ中にあるのです。ですね、あなた方と言って。あなたのただ中と言ってないんですね。これが、まあ、非常に素晴らしいことだと私は思うんです。もちろん、私たちの一人一人の、内側に神の国は来ていると同時に、まあ、例えば教会という集まりの中にその信仰者が集まるわけですけれども、そのただ中にも神の国は来ているんですというふうに一人もそうですし、それに集まってくる人たちの中にも神の国はあるんだ、そういう言い方をしている。で、そのあなた方と呼ばれる人たちは一体何をしているんでしょうかというと、まあ、28節、今日のまあ結論になりますけれども、しかしイエスは言われた、幸いなのはむしろ神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。神の言葉を聞いて守る人たちの中に神の国はすでに来ているんだ。で、この神の言葉を聞いてそれを守る人たち、一体どういう人たちでしょうか。まあ、すぐに思いつくのは、そうか、聖書に書かれていることを、その教えをすべて守っている人たちのことだろう。でも、ご存知のようにイエス様はどうされたか。パリサイ人と律法学者、彼らこそ自分たちは神の言葉を守っているのだと、まあ、主張をいたしました。で、まあ、15節に出てくる彼らのうちのある者たちはと言っています。これはもうファリサイ人と律法学者である可能性が高いんですけれども、彼らは自分たちは聖書の言葉を守っていると言いながらイエス様を認めなかったんですね。で、 イエス様はそういう人たちを厳しく批判をいたしました。守っていると主張する人たちを厳しく批判しながら、守っている人たちは采配ですと言うんですね。一体どちらなんだ、何を言いたいんだ、イエス様の言うことはよくわからんということになりますけれども、じゃあどういうことなんでしょうか。まあ、実はこの箇所は前回の続きとなっています。前回触れた、13節ですね、それならなおのこと天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいますということの続きで今日の箇所が出てくるんです。神様は私たちに最も良いものとして聖霊を与えてくださっているんです。でも、いつも言いますけれども、じゃあ聖霊、本当に自分にいただいているんだろうか。実感することはあまりないんですね。それで、聖霊をいただいている実感がないと、聖書に書かれているのと自分違うから、自分は救われていないんじゃないかとさえこう疑ってしまう方もいらっしゃいます。じゃあどういうことなんだろうなと。でこれは例えて言えば説明した方が分かりやすいですね。聖霊という方はどういうお方なのか。以前もこの同じ例えで説明したことがありますけれども。今、冬ですから窓を閉め切ったりですね、部屋の外から部屋の中から外にですね、で外を見て例えば木の枝が見えたとします。でそしたらその木の枝がなんか揺れている。どうして揺れているのかなと。で普通、地震でもない限りそれは風が吹いているから揺れているんですねと思うわけですね。別に風というのは窓から手を出して風触れたとかいうことじゃなくても、何にも窓を閉めたままなのに木の枝が動いているということを見ただけで、風吹いているねと自然に私たちそう思いますよね。聖霊というのはそれと同じように考えることができるわけです。聖霊は目に見えませんし、手に何か触れることもできませんけれども、聖霊の風が吹いた結果何かが動く、何かが変化する、その結果を見て聖霊がおられるんですねというふうに私たちは感じることができるんですね。で具体的に言いますと、で皆さんはイエス様は救い主ですと告白していますね。どうして告白したんでしょうか。いやそれはある人から伝道されてとか聖書を読んでいてこれが私にぴったりだったのでとか、いろんなこう物語が皆さんの中にあるとは思うんですけれども、でも確かにいろんな具体的なことはあったにしてもですね、自分の口でイエス様は救い主ですと告白できたのはどうしてだろうと思うんです。いやそれは自分の考えですよ。自分で判断して誰にも強制されないで、自分の自由意志で告白をいたしましたとみんな思っていると思うんですね。もちろんその通りです。誰からも強制される、自分の判断で告白したはずですが、でも聖書によりますとイエス様は主ですと告白できるのは人の力ではできないと書いてあるんですね。それは全て聖霊の働きがなければできないことなんだと言っているんです。ということはイエス様は主ですと告白しているということの結果を見て、この方には聖霊がおられるんだということがわかるんですね。で、そういう人は神の国をいただいている幸いな人だということになる。聖霊の実感できないのは当然なんですね。風のようなものですから触れることはできないけれども、私たちが信仰者に慣れているということ自体が聖霊をいただいている証拠であります。 じゃあこれはまあイエス様の、そうやって私たちは ある時気がつかないうちにイエス様の味方となったわけですけれども、じゃあイエス様の敵となった人たちはどうなんでしょうか。彼らには聖霊は働いていないんでしょうか。いや、そうじゃないですね。彼らに聖霊は働くんです。今イエス様はこの、悪霊を追い出すという奇跡を行うことで、周りにいる人たちに聖霊が働くようにしてくださっているんですね。さあ、これであなた方は神を信じるんですよというふうに励ましているんですけれども、けれども中にはこれを固くなに拒む人たちがいるんです。つまりこれ聖霊を拒んでいるという言い方になりますけれども、どうして拒むんでしょうか。せっかくのチャンス、これちゃんと素直に受け止めたら救われるチャンスなのに、どうして拒むんですか。それそこには罪が関わってくるわけですね。もしここでイエス様を主ですと認めたならばどうなっていくんだろうか。彼らは自分たちが教えてきたことと違うことをイエス様は語っていましたので、自分たちがやってきたことを自分で否定しなきゃいけないですね。で、彼らは、パリサイ人と律法学者のことを頭にして、しながら言ってますけれども、彼らはこの地上では、栄誉とか名声とかそういうものを持っているんです。でも、ここで人々の前でイエス様は主ですということを言ってしまったら、その名声を失ってしまうと恐れるんです。それは非常に彼にとっては恐ろしいことで、だから主と認めたくない、あるいは自分が間違ったことをしてきたということになるんですね。間違ったことを言ってきた、その間違ったことをしたんだという、恥ですね。あるいは自分の弱さ、自分は間違うことがあるんだということを認めたくない、それを隠して、そういうことは隠して、いや、私は聖書の御言葉を守ってきちんとやってますから大丈夫です、あなたの救いなど必要ありません、私は自分で救ってますからということになるわけです。28節で、幸いなのはむしろ神の言葉を聞いてそれを守る人たちですと言ったとき、この聖書の御言葉を守る人たちというのは一体どういう人たちなんだろうかということですが、このイエス様に敵対する人たちが反面教師となって教えてくれるんですね。彼らがどうしてイエス様を認めようとしないのか、自分の弱さ、あるいは自分の失敗、自分の罪を認めたくない、そして自分は本当はイエス様の救いが必要なんだということを絶対に言いたくない、自分で何とかするんだと言い張っている限り彼らは救われません。それは神の言葉を聞いて守る人たちではないんですね。神の言葉を聞いてそれを守る人たちというのは、私は聖書の言葉を守って正しく生きていますではない。守れなくって、本当に私は罪人なんだ、あなたの救いが必要なんだと悲しむ者たちが、実は神の言葉を聞いてそれを守る人たちだと言っている。この22節で、もっと強い人と言われる方、これはイエス様でありますけれども、じゃあこのイエス様は私たちのところに来たとき、最も強い姿を持って来られたんでしょうか。もしそのまま強い姿を持って来られたのなら、私たちは恐ろしくてこの方の前で自分の罪を告白できなかったでしょう。でも最も強い方は実は最も弱くなられたんですね。この地上でこの方が持っている神の子という栄誉も名声も捨て、いや 皆から捨てられて、最後は十字架でご自分の命を捨てられました。最も弱かった。で、その時、この悪魔、サタンは喜んだんですね。あ、これで自分たちは勝った。神の子を十字架で殺すことができたと彼らは喜んだんです。しかし、この最も強い人が襲ってきて彼に打ち勝つというのはどういうことか。死んだ、もうすべて絶望の極みにこの男は死んでいったのだと思っていたら、イエス様はなおその信仰だけは捨てないで、イエス様の信仰によってこの方は死からよみがえられたんですね。で、その時悪魔は打ち負かされていきました。この方が命を捨ててくださったことによって、そしてよみがえってくださったことによって、このサタン、悪魔は打ち負かされていくんです。だから私たちはこの方の前で強がることはないんですね。どうしたって私たちは強い自分を演じたいんです。そうやって生きてきましたから。けれどもこの方の前では私たちは弱くなることができる、弱い自分を見せることができる、隠すことなく、私は本当に弱いもので貧しいものです、あなたの救いが必要なのですと安心してこの方のところに戻ることができる。この方は全てを捨てましたので、私たちの弱さを全部ご存知で受け止めてください。天からの印となられた方が私たちの前に立ってくださるんです。私たちはどこに希望があるんだろうか、どこに救いがあるんだろうか、自分が何とか努力すればこの世界は良くなるんじゃないかと思ってきましたが、どこを見ても今希望がない、こう一つ一つその希望の光が消えていくような時代であります。いつかはこの地上にある希望と見えたものは全てなくなっていきます。しかしこの世界がたとえ滅びたとしても、私たちに与えられている神の国は永遠に輝き続けています。そこは私たちの天の故郷だと言われます。その輝く、天に輝くこの故郷の星を仰ぎ見ながら、私たちはこの生かされたこの地上の生涯を歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。天地なる神様、戦争と疫病と混乱と、そしてまた嘘偽りが堂々と語られるような時代にあって、どこに希望があり、どこに私たちの救いがあるのか、皆が悲しみまた手不安を覚える時でありますけれども、私たちのうちにすでに神の国を与えてくださっているということ、あなた方は何か他のものを見てどこかに別の希望を満たそうとするのではなくて、すでにあなた方はいただいているのだから、それをしっかりと握りしめ、天の故郷、神の国を仰ぎ見ながら歩みなさいと語ってくださることを感謝いたします。耳に聞こえてくるもの、目に入るもの、私たちはそれで、しばらくうろたえたり不安になり恐れることがあるかもしれませんけれども、どうかこの希望を失うことなく、あなたが必ず私たちを救ってくださると信じて、またこの世界にその救いがもたらされることを祈りつつ、今週も歩みたいと願います。弱っている方、また試練の中にある方々の上にもあなたの助けがありますよ。委ねて主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。では御言葉をお祈りします。 までといたします。続いて聖餐式を執り行います。座ったままで結構です。第2賛美歌179番の一節を賛美いたします。キリストが定められた聖餐式を執り行います。マタイの福音書26章26節から29節をお読みいたします。また一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、こう言って彼らにお与えになった。皆、この杯から飲みなさい。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。私はあなた方に言います。今からのち、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日まで、私がブドウの実からできたものを、飲むことは決してありません。愛する兄弟姉妹たち、救い主イエス・キリストを信じ、バプテスマを受け、キリストのしもべとしてふさわしく生きることを願っている者は、すべてこの聖餐に招かれています。いずれの教会であっても、同じ信仰を告白している方は共に愛賛されますように。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの御子イエス・キリストを私たちのところに使わし、その尊い御体が十字架で裂かれ、またその清い血潮が流されたことにより、私たちは救いに預かりました。今もう一度あなたの分け与えてくださるパンと杯を共に分かち合いながら、この救いを味わいます。主がお一人お一人を豊かに祝福してくださいますように。またまだこのバプテスマを受けておられない方々も、最も良い時にバプテスマに預かり、この聖餐に預かることもできますように。委ね感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではまずパンの分散をいたします。私たちの主イエスは渡されるようパンを取り、感謝してこれを裂き、こう言われました。取って食べなさい、これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。ではお手元のパンを信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。続いて杯の分散をいたします。私たちの主イエスは同じように杯を取り、感謝を捧げて後言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。 信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今朝私たち共にあなたの定めてくださったこの聖餐式に預かることができ感謝いたします。あなたが与えてくださった永遠の命の望み、また神の国に迎えられることの希望、これを私たちは失わず共に支え励まし合いながら、またあなたと共に歩んでまいりたいと願います。どうか聖霊がお一人お一人に豊かに臨み、また、この1週間この1ヶ月を歩んでいくことができ、また、あなたが再び来られる日まで私たちがあなたを待ち望むことができますように励ましてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。では聖餐式はそこまでといたします。お立ちいただきまして、賛美歌191番の一節を共に賛美いたします。